ちは出エジプト記を今学んでいます。
Exodus chapter 4。
今日は出エジプト記の4章です。
We have a few Bibles over here if anyone needs one。
そこにいくつか聖書もありますので。
And、just to kind of go back to pick up our story, Moses is in the desert of Midian.
ちょっと話を振り返りますと、モーセは、ミディアンの地でアレノのところに住んでいました。
He's been a shepherd there for 40 years.
40年間羊飼いとして暮らしていました。
And while he's tending his sheep, he sees a strange sight up on the mountain. There's a bush burning, but it doesn't quite burn up.
そしてある時羊を世話している時に山の向こうにこう芝が燃えているのを見ました。
And as he approaches the bush, God speaks to him from the bush.
そしてその芝の方に近づいていくと神がその芝の中から彼に語りかけられました。
and remember this, this is a vision of God. I mean, Moses is like falling down.
覚えておいてほしいんですけれども、これは神が本当に形となって現れて、もうモーセはその時そこに倒れんばかりでした。
I mean, it's not like a casual conversation.
つまりこう本当になんか親しい、なんて言うんでしょう。普通の会話っていうものとはちょっと違うということです。
And God informs Moses that he's chosen him.To deliver the children of Israel from Egypt.
そして神様はモーセに、彼を用いてイスラエルの民をエジプトから導き出すというふうに。
Let's read verses 1 through 5. English speakers, please read along in your Bibles, and Mika is going to read it in Japanese.
では、出エジプト記の4章の1節から5節を日本語でお読みします。モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは私を信じず。また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。
So in verse 2 God asks Moses, you know, well first of all Moses has his doubts, you know, what if they don't believe me?
最初にモーセはまずもしでも民が自分のことを信じなかったらどうしたらいいんですかと。
And then God asks Moses, "What's in your hand?"
すると神様はモーセに何を手に持っているのかと言われました。
And Moses, of course, he's a shepherd, remember, and he's carrying a rod, a very common instrument for a shepherd to have.
彼は羊飼いでしたから、羊飼いとして当時その杖を持っているということは普通のことでした。
And it was something from his everyday life.
それは彼が日常いつも持っているもの。
I'm sure God knew the answer to the question, "What's in your hand?" You know, it was for Moses to look and see.
もちろん神様は答えを知っていたんですけれども、何を持っているのかとあえて聞かれました。そしてモーセは自分の手を見たんです。
God will often use everyday things, things that are common to us. Those are the things that He often wants to use.
神様は、私たちが日頃普段普通に使っているものを用いられようとされます。
For example, you know the story of David. David was also a shepherd and he had a sling. God used this sling, something that David was very familiar with, to slay Goliath.
ダビデの話を覚えているでしょうか。彼もやはり羊飼いでした。そして彼は羊飼いとしていつも石投げ紐を使っていたんですけれども、神様はそれを用いられて、ゴリアテを倒すときにその石投げ紐を使われました。
And I believe that this is the same way for our lives. God wants to use things that we already have.
私たちの人生にも同じことが言えると思います。神様は私たちがすでに持っているものを用いられようとされます。
And I think oftentimes we've never even considered it.
そしてでも私たちは、そんなものが用いられるとすら考えてないことがしばしばあります。
You know, it's quite common to us. I mean, we don't think of it as something, you know, something God would use.
あまりにもそれが普通すぎて、こんなものをまさか神様が使うなんてと思ってしまいます。
But, you know, God says, what do you have? What's in your hand?
けれども神様は何を持っているのか、あなたの手に何があるのかと聞かれます。
But it's so easy, isn't it, to focus on those things that we don't have.
でも私たちは、持ってないものに目を留めてしまう。
Or to wish, you know, if only the circumstances were different.
もしくはもしもちょっと状況が違ったら変わるのにと思ってしまいます。
But we don't need to look at what we don't have. God says, "What do you have? What's there?"
私たちは持ってないものに目を留めてしまうんですけれども、神様はあなたは何を持っているのかと聞かれます。
I mean, it could be just the relationships that you already have.
それはもしかしたらもう皆さんがすでに持っている何か人との関係かもしれません。
Or your family.
あなたの家族かも
しれない。 You know, some of us family members just sometimes thinking of family devotions. It sometimes is kind of hard to get them going.
もしかしたらその普段持っている家族のデボーションの時間かもしれません。それを続けていくことは難しいかもしれません。
Or, you know, but if we take a step, often God will honor that and bless us.
けれども私たちが一歩を踏み出すときに神様はそれを喜んでくださって、それを用いてくださいます
。 Or, you know, whatever it is, postcards, you know?
もしくは例えばこうポストカードみたいなものかもしれません。
Karate.
空手かもしれません。
You know, whatever we have, just offer to the Lord.
どんなものでも私たちが持っているものを神に捧げるときに用いてください。
Anyway, I kind of stretched that point, but Moses throws down his rod and it becomes a snake.Let's read here from verse 6 to 9.
まあ、モーセもここでその持っていた杖を投げたらそれが蛇に変わるということを見ました。では、続けて6節から9節をお読みします。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしもこれ彼らがこの二つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。
So God gives Moses a total of three signs.
ここで神様はモーセに3つの印を、合計で3つの印を与えられました。
And the purpose of these signs was to prove that the same God who was talking to Moses is the same God who, the God of Abraham and was the God of Isaac, was the God of Jacob.
なぜこの印を与えられたかというのは、このモーセに現れた神がアブラハム、イサク、ヤコブの神と同じ神であるということを示すためだった。
So God, this same God was now giving Moses authority.
ですからこの父祖の神と共におられた同じ神が今モーセと共におられます。
And God is letting Moses know, I'm going to back you up.
そしてモーセに対して私が、この印によってあなたをサポートするからと言われました。
But Moses responds, as we'll see here, with excuses. Let's read verses 10 through 17.
けれども、モーセの反応というのは、ちょっとこう言い訳がましいものになっています。続いて、10節から17節をお読みします。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が推しにしたり、耳しいにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。 あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。
So Moses responds to the Lord by telling him, you know, I'm not qualified for this job.
ここでモーセは、主に対して、私はこの仕事に対してふさわしいものではありませんと言っています。
I can't speak.
私は話せないんです。
You know, and just as there's a tendency, as I said before, for us to focus on what we don't have, we can, there is a tendency to focus on what we cannot do.
ちょっと先ほど言いましたけれども、私たちが持ってないものに目を止めがちな傾向があると言いましたけれども、同じようにまた私たちはできないことにも目を止めてしまいがちです。
And interesting, Moses, it says God was angry with Moses.
面白いことにここで神様はモーセに対して怒りを持たれました。
Why did he get angry?
なぜか神様は怒ったんでしょうか?
You know, it seems a little harsh.
ちょっとなんか厳しいような気がします。
Shouldn't God have responded more like, well, Moses, that's okay, you know, I understand, you know, kind of, sort of, coddled him a little bit?
もうちょっとですね、こう優しく、あ、モーセ分かるよ、あなたの気持ちよく分かるよっていうふうにこう優しくしてくれないものでしょうか。
But throughout the Bible, we see this response, God responding to unbelief with anger.
けれども、聖書を通して、神様は私たちの不信仰というものに対して怒りを持たれるということを読むことができます。
Anyway, unbelief is not taking God seriously at His word.
この不信仰というものは神様の御言葉を真剣に捉えてないということになると思います。
God has just told Moses, I'm going to use you to deliver the Israelites from Egypt.
神様はモーセに、私があなたを用いてイスラエルの民をエジプトから導き出すのだと伝えられたばかりでした。
He says, I'm going to back you up. And he showed him miraculous signs. I'm going to be with you, Moses. I'm going to back you up.
そして私があなたと共にいるということをこの印を持って、さらに確信を与えるからといって三つの印まで与えてくださいました。
And Moses responds and says, basically, I don't want to.
彼のそれに対する反応というのは、基本的には行きたくありませんというものです。
So really he was rejecting God's command because of his insecurities.
ですからここで彼は自分がその不安を抱えていたゆえに、神に対して従うことができなかった。
And it's easy to sort of see our insecurities as something to be pitied rather than something to be repented of.
この私たちのその不安とかそういった要素というものは何か、悔い改めるというよりもむしろ人から憐れみを受けたいと思ってしまうそういった傾向があると思います。
I remember when I first went on a missions trip some time ago, on my first trip out, I was planning to go with a group called YWAM.
私はもう何年も前になりますけれども、初めてこのミッション宣教旅行ということで、私が所属していた当時の団体 YWAM という団体と一緒にハワイに宣教に行きました。
And it was a practice of our church that every Wednesday night they would allow a missionary that was going out.Or come back and give them about 5 minutes to speak for the message and inform everybody what they're going to be doing.
そして、まあ訓練の一環としてですね、毎週水曜日の夜、5分間だけなんですけれども、このみんなの前に出て、スピーチをするという時間がこの宣教師たちに与えられていました。
But I had a problem.
でも私は問題があったんです。
I had stage fright.
私は非常にその人々の前に出ることを恐れていました。
It was a fairly big. There were several hundred people there on Wednesday night.
もう非常に大きな群衆で数百人の人たちがそこにいました。
And I was terrified of getting up in front of the people just to tell them where I was going.
で、私はその人々の前に出てですね、で、 話すということに非常に恐れを覚えています。
So I dealt with it by kind of avoiding. I never asked. I was hoping, I hope nobody asks me, and I'm kind of, you know, trying to avoid this.
ですから何とかしてそれを避けようとしても、誰からもその言われないようにと思っていつも避けています。
And I was telling a good friend of mine about it.
でそのことを、まあ、ある親しかった友人に話したんです。
And he said to me, you know, you should read this book that I'm reading.
そしたら彼が自分が読んでるこの本を君も読むといいよ。
It's entitled Humility, Andrew Murray, Humility.
でそのアンドリュー・マレーっていう人が書いた謙遜という本なんだけどね、言いました
。 And when he said that, at first I go, what? You know, I thought to myself, what? Is he implying I'm proud?
でそれを聞いたときに私はちょっと何自分が傲慢だって言ってるのかと思いました。
I was expecting him to say, well, yeah, that's okay, Jack. You know, I was kind of looking for some comfort.
そうじゃなくて私は実はその友人からジャック分かるよって言ってこう慰めを得ようと思ってたんです。
But when I thought about it and I think about it now, you know, I think he was right.
でも、まあ、よく考えてみて落ち着いて考えてみると確かに彼が言ってたことは確かに。
And sometimes God doesn't want, you know, if we just continue and expect special treatments for our insecurities, we'll continue to kind of never grow.
でもし私たちがこう常にですね、なんかこう自分自身を憐れむ自己憐憫に対して、なんか神様から特別に、そこの部分を大事にしてもらいたいと思ってる、そういった考え方をずっと持っているとなかなか成長していくことが難しいと思います。
Okay, let's go back to Moses 18 through 23 here and see what happens to Moses.
続けて18節から23節をお読みしたいと思います。それでモーセは舅のイケロのもとに帰り、彼に言った。どうか私はエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イケロはモーセに、安心して行きなさいと答えた。主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け、あなたの命を求めていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の遺子である。そこで私はあなたに言う。私の子を行かせて私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を行かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの遺子を殺す。
In verse 21, we see that even Pharaoh's rebellion was predicted by God.
ここで21節で、神様はすでにこのパロが反抗するということすらも予言されています。
Even God even said that the last plague would be the death of the firstborn.
そしてまた、最後の災いとなるこの遺子が殺されるという、そういったことまで予言されています。
God does not act with irrational anger as he deals with Egypt.
神様は決してこのエジプトに対してエジプトを取り扱われるときに何もなんか理不尽な怒りを持って関わられたわけではありません。
It's not like, yeah, here, take this, you know, you're not going to let my people go, take this, and, you know, he sends a plague.
さあこれを受けろと言ってですね、なんかこう災いを送ったわけではありません。
The plagues that come upon Egypt have a purpose.
このそれぞれの災いというのは、一つ一つ目的がありました。
God is going to demonstrate his superiority over all the gods of Egypt.
神様はこのエジプトの神々よりもさらに優れたお方であるということを示そうとされています。
They're targeted, often they're targeted at specific things that the Egyptians worship.
そしてこの災いというのは、特にエジプトの人たちが崇め礼拝していたその彼らの神々を表しています。
And the plagues will end with the final one being the death of the firstborn.
そしてこの、災いの最後は遺子長子が殺されるというもの。
And this will lead to their this will be the final plague that leads to their deliverance from Egypt.
そしてこの最後の災いによって、最終的にイスラエルの民はエジプトから導き出されました。
And these events have a lot of symbolism. They're happening according to God's plan.
こういったあの数々の災いは神様のご計画に従って、神の目的を表す象徴となっています。
God does things for a purpose.
神様は、目的を持ってことを。
He's not like the gods that we see in a lot of other religions.
この神様は他のいわゆる宗教の神々とは全く異なっています。
For example, if you've ever read Greek mythology and read about these Greek gods, you see a bunch of characters that have almost human qualities. They have human qualities.
例えばですね、皆さんはこのギリシャの神々の話を聞いたことがあるでしょうか。彼らはまるでなんかこうちょっと人間のようなあの性質を持っています。
They're always fighting among themselves. They're trying to get revenge. They got weird motives. It's like a weird TV drama or something.
あの常にですね、もう人間のようにお互いに神々神同士が戦い合ったり、あのちょっと変な動機でも。あの復讐をし合ったり、まるでなんかちょっと怪しいテレビドラマのような。
You see that also in the Hindu holy book, the Bhagavad Gita. It's just full of all of these gods with different personalities.
また、ヒンズー教の聖典にも、たくさんのいろいろなタイプの神々が載っています。
And you know, in a way, here in Japan, ancestor worship is very similar.
ここ日本では、先祖を拝むということが、まあ、あの普通に行われていますけれども。
You know, people are often wondering what the spirit of the ancestors, if they don't do something, the spirit may cause something bad to happen to me, or he won't bless me, or something. It's an act and reaction.
人々は、いつもなんかこの先祖の神の霊が、自分たちが何かこれをしなかったから、あの祝福してくれないんじゃないかとか、そう言って、常にその霊の、まあ、機嫌を伺っていると言いますか、状態を伺っているようなそういうところがあります。
The problem with this is it leaves you always wondering, man, I hope my God is in a good mood today.
そこにある問題というのは常にですね、ああ今日は私の神は機嫌がいいだろうかと。
I mean, you'd always,
そういった不安感が。
You'd always be insecure. What's He up to today.
常に今日の調子はどうだろうっていう、そういったあの不安定な要素をいつも抱えています。
But the God of the Bible is completely different.
けれどもこの聖書に書かれてある神というのは全く異なっています。
He is the great I am.
この方は、偉大なる私はあるという方です。
We fit into His plan. He doesn't fit into our plan. We fit into His plan.
私たちは神のご計画の中に入れられているものであって、私たちの計画に神を取り込んでいるわけではありません。
And God is not manipulated by anyone.
神様は決して誰からも操られるという方ではありません。
And even though we don't always understand His ways, we can be sure, we can be confident that God is consistent. He's unchanging.
そして私たちが、たとえ神様のその方法をいつも理解することができなかったとしても、でも神様には決して矛盾がない、常に一致しているんだということに確信を持つことができます。
God will always be just because he's perfect. He is perfect.
神様は常に義なるお方です。なぜなら彼は完璧な方だからです。
God will always be loving. We never have to doubt that because God is love.
神様は常に愛されるお方です。それは私たちは疑う必要がありません。なぜならば、神は愛だからです。
And knowing this allows us just to be confident, just to relax and be secure.
で、このことを知ることによって私たちは本当に確信を持って、安心を、安息を持つことができます。
Like Psalm 46:10, one of my favorite verses says, Be still and knowThat I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
私の好きな箇所でもありますけれども、詩編の46編の10節にこのようにあります。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
Let's just go read 24 through 26 here.
出エジプト記に戻ります。24節から26節を続けてお読みします。さて、途中、一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。その時、チッポラは火打ち石を取って、自分の息子の包皮を取り、包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼の家に血の花婿と言ったのである。
God has commanded Moses to deliver the children of Israel from Egypt.
神様はモーセに対して、イスラエルの子供たちをエジプトから導き出すようにと。
Afterwards, God is going to give His law through Moses.
後に神はこのモーセを通してイスラエルの民に律法を与えられます。
You know, a very important thing.
非常に大切なものです。
Yet Moses has neglected to circumcise one of his sons.
けれどもまだここでモーセは自分の息子に割礼をすることを、怠っています。
If you remember, circumcision was first given to Abraham as a sign of the covenant between him and God, the same covenant that Moses was living under.
覚えているでしょうか。この割礼というのは最初アブラハムが神と結んだその契約の印として与えられたものです。
Now we don't know exactly what happened to Moses. It said that the Lord met him and sought to kill him.
ここでモーセに対して実際何が起こったのかというのは私たちははっきりとは分かりません。ただ神は殺そうとされたとあります。
You know, perhaps he fell down. Perhaps it's like a heart attack or a seizure or something.
もしかしたら、その場に倒れてしまったのか、なんか心臓発作とかなんか発作みたいなものが起こってしまったのかもしれません。
But his wife knew exactly what was going on.
けれども彼の妻はその時何が起こっていたのかはっきりと知っていました。
And so she quickly circumcises her son.
ですから、急いで自分の息子の、包皮を切り取って割礼をしました。
And she said, "You're a husband of blood," she said to Moses.
そしてモーセに対して、あなたは血の花婿ですと叫びます。
So last we ever see of her and the boys until their Moses and the Israelites come out of Egypt.
ここが、彼女とその息子たちが、イスラエルの民がエジプトから出てくるまで彼らが登場するのはここが最後なんです。
She probably went back to Midian and Moses went by himself.
ですから、おそらく彼らは、ここでミディアンの地に戻っていったと思われます。そしてモーセが一人だけイスラエルエジプトの方に下っていったと思われます。
Okay, let's continue the story there, verses 27 to 31.
では27節から31節を続けてお読みします。それから主はアロンに仰せられた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行ってイスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので、民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。
So Moses, this fear that Moses had that the people would not believe him doesn't come to pass. The people do believe him.
ここでモーセが心配していたように、もし人々が信じてくれなかったらという、そういった彼の恐れがありましたけれども、それは実際には起こりませんでした。
And isn't it that way with so many of our fears?
で、私たちの恐れというものも同じようではないでしょうか。
We spend a lot of time worrying about it and thinking, how's this going to work out? And we find out it never happens.
私たちも、多くの時間を費やして心配して、これどうやったらうまくいくんだろうって、時間を使いますけれども、結局はその心配は、していたことは実際に起こらず、 時間を無駄になった。
you know, all of that time, all of that energy worrying, spent worrying is just basically wasted energy.
この心配とか、心配するために使った時間やエネルギーというのが全てこう無駄になるということがよくあります。
Jesus said, don't worry about tomorrow. I mean, you see, don't worry about tomorrow. You don't know what tomorrow's going to bring. You got enough trouble today.
イエス様は明日のことを心配するなと言われました。明日はどうなるかわからない。今日だけで思い煩いは十分だというふうに言われました。
Let's go to chapter 5 here and Moses confronts Pharaoh. Let's just read the first couple of verses here.
では5章に入りたいと思います。1節2節をお読みします。その後、モーセとアロンはファロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこうおせられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。ファロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。
So Moses is in a very difficult position.
モーセはここで非常に難しい立場にあります。
You know, God has already told him, Pharaoh is not going to listen to you.
神様はすでにモーセに対してファロはあなたたちを生かせないというふうに。
He's not going to let the people go right away.
彼はすぐには民を去らせることはないだろうと言われます。
In fact, Pharaoh responds, "Who is the Lord that I should obey him?" You know, this arrogant Pharaoh.
ファロはここで、モーセに対して私が聞き従わなければいけない主とは一体何者なのかと。
You know, the Egyptians had many gods.
エジプトにはたくさんの神々があります。
And Jehovah was not one of them.
で、この、エホバなる神というのは彼らの神の中にはありませんでした。
And so Pharaoh, his attitude is so much like many of the people, most of the people today. Who's the Lord that I should obey him?
このパロの態度というのは今日の多くの人々が持つ態度と同じじゃないでしょうか。私が聞き従わなきゃいけない主とは一体何者なんだといった態度です。
And, but Pharaoh, as we're going to see, he's going to find out who is the Lord. That's one of God's major purposes in all this.
けれども私たちは、この先パロが、最終的にこの主とは誰かということを分かっていく、その様子を見ていくことができます。それが主が誰であるかということが一番の、
Let's read the story, of what happens at first. It's 3 through 19. I can rest. I can read.
実際では何が起こったか、そのストーリーを見ていきます。3節から19節までちょっと長いですけれども一気にお読みします。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりを 旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこで、この民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って、民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへ行っても藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで、民はエジプト全土に散って、藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう。パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の妊婦頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。 そこでイスラエル人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは撃たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。パロは言った、お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の妊婦頭たちは、お前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。
So after Moses goes to Pharaoh and delivers and has this first confrontation, Pharaoh ends up increasing their burden, the burden of the Israelites.
こうしてモーセが最初にパロのところに行ってやり取りをした後に、パロはイスラエルの民たちにより重い重荷を課せました。
How discouraging!
なんてこうがっかりさせるようなこと
でしょうか。You know, I've seen this. I've seen people come to Christ, and after they come to Christ, their lives seem to get harder. I've seen that happen.
せっかくキリストのもとに来たクリスチャンになった人々が今までよりもより辛い人生を送っているという、そういった人々を私は聞いてきました。
Have you ever heard anyone say that? Well, I came to Christ and all of a sudden these, you know, and then they didn't expect it, but bad things were happening.
皆さんも聞いたことないでしょうか。私はクリスチャンになってからもう考え思ってもいなかったような悪いことばっかりがこう襲ってくるんだと。
I mean, it goes against my thing. I think that, you know, a person comes to Christ, you know, God should reward them with, you know, it should be, everything should go well, you know, the parking spot should be open, you know, and whatever.
せっかくこう人が主のもとに来てクリスチャンになったんですから、神様なんでもっとこう祝福して、いいものをたくさん与えてくれないんでしょうか。例えばこう駐車場が空いてるとかですね、そう言ってもっと祝福をしてくれたらいいのにと思うことはないでしょうか。
When I lived in Nagano, there was a young man who came to our English school. He had broken his neck in a skiing accident some years before.
私がまだ長野にいた時のことですけれども、ある生徒さんが来ましたけれども、彼は数年前にスキーで怪我をして首の骨を折ってしまいました。
So he was in a wheelchair.
ですから彼は車椅子に乗っていました。
And after a while we shared the gospel, and one day he just opened his heart and received the Lord.
しばらく時間を一緒に過ごして彼も心を開いて、最後はキリストを受け入れました。
He had His parents had gotten him, had bought him one of these convenience stores, like a 7-Eleven or I don't know, a Daily Store, I think it's called, next to where we were. And yeah, and so it was all equipped. Like his wheelchair, he could manage the store and live in the back. It was all set up for him.
彼の両親は彼にその家の隣にあったコンビニで働かせてくれていて、彼は車椅子に乗っていたんですけれども、そこで十分働くことができていました。
But anyway, he would come up and he was really thirsty for the Lord. He would really be open and you know, he was studying the word. We would pray together.
彼は非常に上渇きを持っていて、そして主に対して心が開かれていて、私たちは一生懸命こう聖書を勉強して祈っています。
But then he said, after a few weeks, he said, since I accepted Christ, my life has gone horribly.
けれどもキリストを彼が受け入れてからしばらくまた学んでいた時に、彼が私がキリストを受け入れてからなんかすごい悪いことばっかりが起こっているんだということを話してくれました。
I didn't know this, but he was engaged to be married, and his fiance just left him.
私は知らなかったんですけれども、彼は婚約していたらしかったんですが、キリストをクリスチャンになってからその婚約者が去っていってしまったそうです。
And, you know, and then his parents, who owned the liquor store, were really down on him for his faith in Christ.
そしてまた彼の両親も、その、コンビニを経営していた彼の両親も非常に彼に失望してもう怒っています。
And I remember thinking as I heard this, and I would almost say to God, God, give him a break. You know? It's why are you letting this stuff happen to him? You know?
もうその時私はですね、確かに神様にもうこのように訴えかけようとしていたと思います。神様に何とかしてください。何とかしてこの悪いことが彼に起こるのを止めてくださいって。
I mean, as I sat back and looked at the situation, I was kind of, you know, I was wondering, does God know what he's doing here?
でも彼に起こることをこう見ていると、神様何をされているか分かってるんでしょうかって思っています。
But what happened?This guy ended up going on a mission trip in his wheelchair.
けれども、
He ended up going to mission to YWAM and going on a trip. He went to India.
最終的に彼は、この車椅子に乗りながら宣教師として宣教旅行でインドまで出かけていきました。
Last I heard, he was at Azusa Pacific University, going to doing count.Studying something at the seminary there.
最後に、彼の消息を聞いた時には彼は、アメリカにある、アズサパシフィックという、神学校に行って、まあ、勉強しているということを聞きました。
But my point of the story is God, I want to remind us, God knows what he's doing.
まあ、ここで私が言いたいのは神様はご自分が何をされているかということをよくご存知だということです。
He sees the big picture that we cannot see.
私たちは見えないけれども神様にはその大きな絵が見えています。
When God is dealing with Egypt and the Israelites now, He knows that they will be delivered.
神様はこのエジプトにいたイスラエルの民たちに対して、最終的には彼らがエジプトから導き出されるということをちゃんとご存知です。
And it's the same thing for us today.
そして、それは今日でも私たちにも同じことが言えます。
God knows our future.
神様は私たちの将来をよくご存知です。
He knows he has great things stored up for his children.
神様は、神の子供たちに素晴らしいものを用意してくださっているということをよくご存知です。
And Paul, as you know, said in Romans 18 or 8:18, he said, "I consider our present sufferings are not even worth comparing."With the glory that will be revealed in us.
パウロはローマ書の8章の18節でこのように言いました。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。
You know, to be honest, I don't like trials and struggles in my life.
正直に言いますと私はこの試練とか、苦しみといったものは好きではありません。
And at times I wonder why God allows them.
そのような時には、私も、なぜ神様はこれを許されるのかと思います。
But he does allow them.
けれども神は許されるんです。
But he gives us a promise. There again in Romans 8:28, he says, "And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose."
でも同時に約束も与えてくださっています。ローマの8章の28節に。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
One of God's main purposes in this world is to show, to reveal who He is.
この世における神様の目的の、まあ、一つというのは、神ご自身がどういう方であるかということを私たちに示すということがあります。
God is not a genie.
神様はアラジンに出てくるジニーのような人ではありません。
If God did respond like a genie, we would think of him as a genie. That's what our idea of God would be. He's a genie.
もし神様がこのジニーのように反応してくれたとしたら、私たちは神をそのような存在というふうに捉えてしまう。
And we would relate to him like that.
そして神様に対してそういった関係を持ってしまうと。
You know, we
罪だと思って、そういった関係を持ってしまう。
It's like, oh, thanks for your help. You know, I'll call you the next time I need you.
神様ありがとうございました。じゃあ次また必要な時にお呼びします。
But God is not like that.
でも神様はそのような方ではない。
And it would be a tragedy for us to think to make God that small.
もし私たちがそのように神を そんな小さな存在というふうに考えてしまうと、それは私たちにとって悲劇になります。
I have seen people, like I just mentioned, go through trials and come through with deeper faith.
私は、人々がこの試練を通って、そこを通ることによって、より深い信仰を持っていた人々をたくさん見てきました。
And I've seen people get really excited for God and really jazzed and because they're experiencing God and His blessings, only to find that they walk away from Him when times get a little rough.
また同時に、神様から祝福を受けている時には非常にこう喜んで神に対して心を燃やしている人々が試練にあった時に神から離れていってしまう、そういった人も見てきました。
Here, as we go through Exodus, you'll just watch these Egyptians that are groaning, or these Israelites that are groaning. You're going to see that in a short while they're going to be saying, "Bring us! Why did you bring us out here? I wish we were back in Egypt."
私たちはこの出エジプト記を読んでいきますと、イスラエルの民たちが、まあ、常にこう不平を言っている姿を見ていきますけれども、ここで今エジプトで叫んでいますが、後には今度イスラエルの民は、なんで私たちはエジプトから出してしまったんですか、エジプトに戻りたいというふうに言う、そういった姿を見ることもできます。
See, God knows all of this, and He knows the good things that are going to happen to them.
神様はこの全てのことをご存知で、そして、彼に対して最も良いことを神様は知っていてください。
They had to go out and get the straw for their own bricks.
彼らは自分たちでこのレンガを作るための藁を探しに行かなければいけなくなりました。
I was reading in just Halley's Bible Handbook, that little Bible handbook that's so popular.
私はちょっとこの Halley's Handbook っていう聖書の辞典みたいなものを読んでいました。
But there was a man who did a study of one of these pyramids in Pithom.
ある人がこのピトムにあるピトムというところにあるピラミッドのことを研究したことを
This man was studying. They studied the bricks, and interestingly, they found the bricks from the bottom to the top were different.
彼らがそのピラミッドの、まあ、レンガをこう研究したところ、下の方のレンガと上の方のレンガが違うということを発見しました。
The lower level of bricks had a lot of straw in them.
下の方にある下の方の層にあるレンガというのはたくさん藁が含まれていました。
And the mid-level bricks had straw, and they could see it had roots on it, like almost that somebody plucked it up by the roots.
そして真ん中辺のレンガというのは、まあ、藁が使われてはいるんですけれども、その藁に、ね、根っこもついていて、まるで誰かがこう根から引き抜いてきたかのような。
And the top layer had no straw.
で、上の方のレンガにはもう全く藁が含まれていない。
So interesting because it's a confirmation of this historicity, the accuracy of this story in Exodus.
ですから非常に面白いと思いますけれども、この歴史の事実がこの聖書の、この出エジプト記の話を証明してくれています。
Okay, we're going to finish up here. 20-23.
では最後20節から最後23節までをお読みします。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたは、あなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。
So Moses is really discouraged.
モーセは非常に失望していました。
It seems like he's got good reason to be discouraged.
でも、彼が失望するには最もな理由があったと思います。
After all, he came down there.To deliver the Israelites from oppression, and all that had happened so far was more oppression.
モーセがエジプトに下ってきて、イスラエルの民をこのエジプトの圧迫から救い出そうとしたにもかかわらず、もっと圧迫がひどくなってしまいました。
And he questions his calling there in verse 22. Why is it you have sent me?
そしてモーセは、この自分の召しに対して神様に何のために私を使わされたのですかと 叫びました。
Now, back in chapter 3, remember, God had specifically told Moses that Pharaoh would not let the Israelites go at first. They're not going to listen, he's not going to listen to you at first. God specifically told him that.
3章で、神様はモーセにはっきりと、パロは最初イスラエルの民を行かせはしないだろうと。
God said he won't let them go until there's a series of severe plagues. Then he'll let them go.
彼はいくつかのこの災いを与えるまでは決して民を去らせない。災いが与えられた後に去らせるだろうと言われました。
You know, God's word will come to pass.
神の御言葉というのは必ず成就します。
Always. Remember that. Always. There's never a time when it won't.
必ずです。成就しないということは決してありません。
Moses was discouraged because he was not able to lift his eyes off the present situation and embrace God's promises for the future.
モーセは失望していました。なぜなら、この今現在起こっている問題から目を離して、その神が与えてくださっている将来の約束に、をしっかり握りしめるということができなかったから
です。It's hard to suffer. It just is.
苦しみというのは非常に辛いことです。
And we may grumble in our pain. We may doubt God's love for us.
そして、そのような時に私たちは、不平を言ってしまうかもしれませんし、神の愛を疑うこともあるかもしれません。
We may feel like God doesn't. Does God know what He's doing?
神様はご自分がなさっていることを知ってるんだろうかと疑ってしまうこともあるかもしれません。
But thankfully, God is faithful to work out His plan in our lives.No matter how we feel.
けれども感謝のことに私たちがどのように感じようとも神様は真実な方であってご計画に従ってそれを働かせてください。
Yeah, Moses was bummed. It didn't stop God.
モーセはここで文句を言いましたけれどもでもそれが神のご計画を止めたわけではありません。
2 Timothy 2:13 says, "If we are faithless, He, God,will remain faithful, for he cannot disown himself."
第2テモテの2章の13節に、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであるとあります。
God is faithful.
神は真実な方です。
This is what matters most.
これが一番大切な。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, great is your faithfulness, Lord.
愛する主よ、本当にあなたが真実な方であるということがどんなに素晴らしいことでしょうか。
Lord, it's such a privilege to know you, the mighty Jehovah God.
主よ、全能なるエホバの神、あなたを知ることができるこの特権をありがとうございます。
And it's wonderful to think that you have our lives in your hands and you have a plan for us.
あなたがあなたの御手の中に私たちの人生を握っていてくださり、ご計画を持ってくださっていることを知ることは本当に素晴らしいことです。
Lord, you hear our grumblings, you know our discouragements.
あなたは私たちの不平を聞いたり、また私たちが失望する姿をご覧になります。
But yet we know you're faithful and we know you love us.
けれどもあなたは真実な方であり私たちを愛してくださっています。
I pray, Lord, that you'd help each one of us to lift our eyes off of the present and put them on you.
ここにいる私たち一人一人が今抱えている問題から目を離してあなたに目を向けることができるように助けてください。
May we all have hearts that justare open to your word, that believe your word.
私たちの心の目を開かせてくださって、あなたの御言葉を信じることができるように助けてください。
Lord, you are the potter, we are the clay.
主よ、あなたは陶器師であり、私たちは土の器です。
But what a wonderful potter you are.
けれども、あなたはなんと素晴らしい陶器師でしょうか。
And we love you, Lord.
私たちはあなたを愛します。
We trust you, Lord.
主はあなたを信じます。
And we yield to you.
あなたにすべてをお捧げします。
We know, we trust you know what's best for us.
あなたは私たちに最善を 私たちにとっての最善を知っていてくださいます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。アーメン。